エペソ人への手紙2章8節から9節。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
This is our lesson in humility. Read the verse. That's what I'm getting at, humility. Ephesians 2:8-9. For it is by God's grace that you have been saved. You receive it through faith. It was not our plan or our effort. It is God's gift to us and to us. You didn't earn it.None of us did. So don't go around bragging that you must have done something amazing.
Good morning.
おはようございます。
My name is Crystal. I grew up in a family devoted to the Mormon faith, also known as the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
私の名前はクリスタルと言います。私はモルモン教末日聖徒イエスキリスト教会とも知られているモルモン教の家庭で育ちました。
From a young age, I was taught what to believe and how to live. But the truth is, I didn't really know God personally. I didn't have that relationship with Him. I only knew about Him.
小さい頃から何を信じるべきなのか、またはどのように生きるべきなのか、そういったことを教えられて育ちました。でも本当のことを言うと、神様との個人的な関係というのはありませんでした。神様のことを、神様については知っていたけど、神様を知っていなかったんです。
When my mother passed away, I was also pregnant with Gwen.That moment broke me. I was grieving, confused, and hopeless. I carried a deep sense of shame. It was overwhelming that I started bleeding and almost had a miscarriage.
長女のクイーンを妊娠していた時に、私は実の母を亡くしました。その時本当に私はひどく、ね、落ち込みました。悲しみ、そして混乱、そして絶望を味わいました。深い恥も覚えました。そんな苦しい中で精神的なストレスも多く、出血が出てもう少しで流産してしまいそうなぐらいでした。
My husband belonged to a different church and beliefs. For some reason, even though we were living together and despite our differencesKing and his family never pressured me to join them. They simply respected my choices.
私の、結婚していた夫のキング、は違う教会、の出身でした。で、こう自分たちお互いこう違う教会に通う、通ってはいたんですけども、キングやその家族、彼の家族は私に無理やり自分たちの教会に来るようにっていうふうにこう強制することは全くありませんでした。私の個人的な決断をそれ、尊重してくれていたんです。
So I continued attending the church I grew up in with my daughter, doing what I thought I was supposed to do.
なので私は生まれ育った時と同じ教会に娘を連れて通い続けていました。それが私がすべきだ、それが正しいことだと信じていたからです。
But inside, I still felt empty, spiritually dry, emotionally tired, and longing for something more, but I didn't know what.
で自分ではこう信仰を持って、ね、その教会に通っている、それを続けているはずだったんですけども、私の心はずっと空っぽなままでした。霊的にひどく乾いていました。感情的にとても疲れていました。そして何かをずっと探し求めていたんです。
I felt distant from God, so far away that I started to wonder if God truly existed.、
うん、で、神様から離れて、神様が遠くにいるように感じて、あまりにもそれが強かったので、本当は神様なんていないんじゃないかと考えるようにもなりました。
Division caused by different religions and beliefs eventually led me to stop going to church.
で、この世界を見渡せば、ま、宗教または宗派、それらが原因で多くの分裂、分派が起こっている。その現状を見るときに、私は教会に行くのをやめてしまいました。
Didn't know where to turn, so I distracted myself with the work, even on Sundays, pushing myself to the limit.
やるせない気持ち、その気持ちをどこにぶつけていいのかわからなかった私は、とにかく仕事に打ち込みました。日曜日も休むことなく働き続け、そして限界を迎えます。
In the end, my body gave up, and I was hospitalized.
最終的には肉体的にもう限界を迎えて、入院しました。
Everything was useless. All the money I had worked so hard for went straight into hospital bills. That moment led me to pause and reflect.
あれだけたくさんね、頑張って働いて稼いだお金が全部その入院だったり治療費に、費やされて全てなくなってしまいました。もうすべてが無駄だったように感じていたんですけども、その時に私は立ち止まって自分自身のこと、自分の人生のことをもう一度振り返る機会が与えられました。
During that time, my husband encouraged us to begin a nightly family devotional. At first, it felt like nothing more than a routine. But as time passed, little did I know.I found comfort in God's word. I started to thirst for more of Him.
そんな時に夫がこう毎晩デボーションの時、こう聖書のを読んで一緒にこう祈る時、そういった時を持つように、促してくれました。そして一緒に持つようになっていて、最初はただのこうルーティン、ただの日課としてやっていたんですけども、だんだん、うん、それを続けていくうちに、自分でも気づかないうちに神様の言葉に慰めを見出すようになっていました。そして神様に対してもっと上乾きがあることを知るようになりました。
That's when I decided to try going to church with my husband.
その時から私は夫が行っていた教会に私もついていくようになりました。
As I sat beside my family in worship, I closed my eyes and everything flashed back.I realized how God had been with me all along.
そして礼拝の中で私は家族と一緒にこう席に座って、そして目を閉じた時に今までのことがたくさんのことがこう頭によぎって、でそして、まあ、この全ての時の間神様がずっと私と共にいてくださったんだということを気づきました。
I felt something I hadn't felt in years. Peace.And without realizing it, tears began to fall.
そしてその時に平安を感じることができました。その間ずっと感じることができなかった平安をその時初めて久しぶりに感じることができました。そして気づかない間に私は涙を流していました。
For the first time, I felt guided by the Holy Spirit. I didn't feel pressured or forced.
自分の人生で初めて、まあ、聖霊様の力、聖霊様の働きを感じることができました。何かしなきゃいけない、何かこう強制させられているのではなくて、自分の内側から湧き上がってくる思いを感じました。
My husband's family showed me what it meant to walk with God through their humility, their commitment to a simple church, and their ministry work.
私の夫とその家族はいつも謙遜でへりくだって接してくれて、そして、まあ、小さな、教会であったんですけども、その教会にこう全てをこう捧げてこう信仰を持って通っていた、関係を持っていた、そしていろんなこう宣教の働き、伝道の働きに、加わっていた。それらを通して 神様と共に歩く、生きるということがどういうことなのかを私に教えてくれました。
We eventually joined a cell group, which opened doors for us to serve through jail ministry, visit small churches, and hear humble testimonies from people who had so little, yet were rich in faith.
そして、セルグループ、教会の小さなグループの活動に参加するようになって、それを通して、刑務所での伝道の働きに加わるようになり、また小さな教会を、いろんな教会を訪れるようになり、またそこで貧しいけれどね、たくさんのものは持っていないけれども本当に信仰が豊かな方々の証を聞くようになりました。
Through it all, I found myself growing, healing, and becoming someone far better than I ever was before.
それらを通して私は自分自身が成長していることに気づき、また癒しを受けていることに気づき、また今まで以上の私がいるそこにいることに気づき始めました。
But even then, someone once said to me, "You're only going to church because of your husband," and even said, "Your mother would be so disappointed in you."
でもそんな時もある心ない方は、お前はただお前の夫のために教会に行ってるんだろうとか、お前のお母さんがそれを知ったら悲しみをがっかりするよ、そういう心ない言葉をかけられました。
While those words got deep, it made me question my own heart, my motives, and whether my faith was truly my own.
それらの心ない言葉は私の心に深い傷を与えました。そして自分自身の心、自分自身の動機、自分自身の信仰の在り方を疑問視するようになってしまいました。
I realized I had never truly made the decision for myself to follow Jesus publicly.
と同時に考えさせられた私は、自分自身この公ではっきり信仰を告白してイエス様に従っていくっていうことをして、それまでしていなかった、その決断をしていなかったことに気づかされました。
Yes, I had been baptized before when I was 8, but it wasn't out of personal conviction. Now I wanted to be baptized again, this time with full understanding and a willing heart.
確かに私は8歳の時、まだ子供の小さかった頃に、洗礼を受けていましたが、それは自分自身の決断というよりはおそらく両親の決断の方が強かったと思います。なので今その時から私は自分で決めた自分の信仰の決断によって洗礼を受けたいという思いが与えられました。
I struggled with the thought. I knew my family would not accept my decisionI feared their reaction.
ただそういう思いは与えられたけど、でもその決断を実際にやったときに、進めたときに私の家族がおそらくそれを受け入れてくれないだろう、きっと私はその家族の反応を恐れていました。
But still, I'm grateful for their care, love, and the meaningful role they've played in my life.So I brought it to God. I prayed.
ただそれを、
Lord, if this is truly your will, give me peace. And he did.、
それはそう、私が家族を愛して、憎んでいたわけではなくて、家族の私のことを愛してくれた、ずっとケアしてくれた、私の人生のためにたくさんのことをしてくれた、そのことは本当に感謝している。なので、私はこの葛藤を神様に持っていくことにしました。お祈りを通して神様に捧げることにしました。神様、もしあなたのこれがあなたの御心であるなら、あなたが望むことであるなら、私に平安を与えてください。そのように祈り、神様は本当に平安を与えてくださいました。
Moments later, I did what I usually do when I need comfort. I played a worship song. But this time, it felt different.
私は、こう落ち着きたい。そういう時には、よくね、礼拝、ワーシップソングをかけて、落ち着いた時間を持つんですけども、同じようにその時もそれをしたんですけども、この時はちょっといつもと違ったんです。
The song that played was, I'm no longer a slave to fear.
その時にかけた音楽の名前が、タイトルが、I'm no longer a slave to fear. もう、もはや私はもはや恐れの奴隷ではありませんという歌でした。
As the words echoed in the room, I felt like God was speaking directly to me. His presence surrounded me, and peace filled my heart.
この歌のね、この言葉が部屋中にこう響き渡る中で、神様が同じメッセージを私に語りかけてくださる、そのことを私は感じることができ、私の心には平安が与えられたんです。
At that moment,I knew this was his answer. It was time.
そのなので、この時にこれが神様からの答えだ、祈りに対する答えだということを確信しました。
So on March 2, 2024, I was baptized again. This time with full surrender, joy, and peace before I left the Philippines.
なので2024年3月2日に私は洗礼をもう一度受けました。この時は8歳だった頃とは違って、私から自分自身で決めた自分自身をすべて捧げる、自分からの喜び、そして平安の中にあっての決断によるものでした。そして、このすぐ後にフィリピンを立って日本に移り住むことになります。
It was a confirmation of God's faithfulness.
それは神様が真実なお方である、変わらず愛してくださるお方であるということの、証でした。
I had been so lost, but now by his grace I am found.
長い間私は失われたもの、迷子になっていました。でも神様の恵みのゆえに、神様が私のことを見つけ出してくださったんです。
When I finally came to Japan, alone, far from my family, I realized that indeed I truly longed and thirsted for God. Not because anyone told me to be, but because my soul needed Him.
はじめフィリピンから日本に移り住んだ時には、クリスタルさんは一人で来られました。夫のキングさん、また娘二人をフィリピンに残して、一人でこの日本に来て働き始めました。最初は、家族から離れること、それは本当に辛いことだったんですけども、その一人で日本に来る時間、日本で神様ともう一度関係を深く持つ時間、それは私にとって本当に大切な時間でした。
I saw God work in my life in ways I never expected.
私はそれまで想像もしたことがなかったような形で神様が私の人生で働いてくださった、そのことを目にしました。
He didn't just bring me here for work, but also for us to find a church family, a spiritual community that would help us grow in our faith, and through thatI knew my faith is real and God is with me.
神様は私をこの日本に仕事のためだけに連れて、来てくださったのではなかったんです。私がこの日本に来て、教会の家族を、この教会の家族を私に与えてくださいました。霊的に共に歩み、共に成長していく大切な共同体です。そしてそれを通して、自分の信仰が本物だということを神様が教えてくださいました。
Looking back, I'm grateful for everything because all of it brought me closer to God.
今振り返ると、私の人生で起こったすべてのことに私は感謝しています。なぜならそれらを通して私は神様により近くされたからです。
Today,I can confidently say that my faith is truly my own.
今日私は確信を持って言うことができます。私のこの信仰は 私が自分で決断し自分のものとしている自分の信仰であるということ。
As it says in Ephesians 2 verses 8 through 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast。
新約聖書のエペソ人への手紙の2章の8節と9節にこのような御言葉があります。あなた方が救われたのは実に恵みにより信仰によるのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
This verse says everything I've lived through.
この御言葉は私の歩んできた人生を本当によく表している御言葉です。
It's not about my effort.
重要なのは私がいかに努力したかね、どれだけ頑張ったかということではありません。
It's not about my past.
私の過去がどんなものだったかということでもありません。
It's grace, and it's a gift from God alone.
それはただただ神様から賜物としてギフトとして与えられる恵みなんです。
If you are in a season of dryness, feeling lost, ashamed, tired, or unsure of your faith, I want you to know that God isPatiently waiting for you.
もし皆さんが霊的に飢え渇いている状態、または迷子になっている状態、または恥で苦しんでいる、疲れている、自分の信仰に確信が持てない、そういう状態にあるのなら、ぜひ知っていただきたいのは、神様はそんな皆さんのことを今でも待ち続けておられるということです。
He sees you.
皆さんのことを見守ってくださっています。
He knows your pain, your questions, and your silent prayers.
皆さんが抱える痛み、または抱いている疑問、静かに言葉にならないその祈りの言葉も神様は知っておられます。
He's not asking you to be perfect.
神様は皆さんに完璧になるようには求めていません。
He's simply asking you to come just as you are, because he honors the souls that earnestly long for him.
神様は皆さんにそのままの、皆さんのままの、そのままの姿で神様のもとに来るようにと招いておられます。なぜなら神様が何よりも望んでおられるのは、私たちが神様のことを心から切に求める、そのことだからです。
And when you take even one step toward him, he will meet you with open arms.
私たちが神様の方に一歩踏み出すとき、信仰の一歩を踏み出すときに、神様は大きく広く腕を広げて待っていてくださいます。
To God be the glory.
神様に栄光がありますように。
Thank you.
ありがとうございます。